これからの活力をあなたに、熱狂ラボ。
皆さんおはようございます。明日への仕事の活力を研究する熱狂ラボ、今回がゲストを迎えして3回目になります。
はい、
熱狂ラボ研究所長の高橋翔和と
アシスタントの尾形理香です。この番組は未来に向けて熱狂している方をゲストにお迎えして、その熱狂の源を研究し、リスナーの皆様に明日への仕事の活力をお届けします。それでは本日のゲストをお迎えします。本日のゲストは花岡義弘さんです。では翔和さん、ご紹介をお願いします。
はい、今日のゲストはですね、ある社長なんですけれども、なんと今はですね、ホワイトニング、
ホワイトニング
ちょっと今日は鼻がズルズルでちょっと鼻すすってるかもしれないんですけど、それは
すすってますね、
ご愛嬌ということで。
あ、はい、わかりました。
はい、じゃあ簡単に僕から略歴の方を、ご紹介させていただきます。
はい。
お生まれは1989年1月11日、111。
はい。
誕生日。はい。覚えやすいですね。兵庫県。
覚え
やすい。神戸出身。神戸市出身の30歳。19歳で、XJAPAN を目指して。
お、結構、派手めな。
派手めな。
はい、目指すところが派手ですね。
はい。なんと音楽をされていましたね。上京して。
すごーい。はい。
2年前の1月まで音楽活動をしてましたと。
つい最近ですね。
はい。で、事務所に所属してプロを目指してたんですけれども、まあ、様々な事情から継続が困難に。
ああ、そうなんですね、うん。
で、バンド解散の3ヶ月前に、古い友人から電話がかかり、その一本の電話で起業を決める。
どんな電話だったんだろう。
ね。
うん。
ちょっと気になりますね。
はい。
まあ、細かいことは、まあ、ちょっと、
後ほどね。
聞きましょうね。
はい。
はい。で、電話から、わずか1ヶ月足らずで、現在の、そのホワイトニングサロンですね。リップス渋谷店を開店。2週間の間に、満席状態まで持っていく。すごいですね。
すごい。
どうやってるんですかね。めちゃめちゃ気になりますね。はい。で、そこから現在まで2年半の間ずっと満席状態が途切れず、昨年に法人化。店舗も4店舗まで拡大し、
すごい。
来月、6月10日には5店舗目となる上野店を開店を予定している。
おー、はい、素晴らしいですね。
で、5店舗目となる上野店の開店と同時に、男性専門の完全個室理容室を新しく立ち上げる。
はい。
など、美容業界に新たな挑戦をしながら、美容サロンオーナーを集めた、コミュニティやイベントなどを行い、周りの美容家たちの認知拡大に貢献しようと日々活動している方ですと。
ですと。
はい。すごくバイタリティがあって、はい、まあ、僕もすごく、いろいろお世話になってるんですけども、
はい、
すごく活力と、
はい、
あとお話が大好きな方だな、という方なので、
はい、
まあ、今日の収録楽しみにしてたので、
はい、
じゃあ早速、
はい、
呼んでみましょうか。
お願いします。
はい。では、花岡さん、よろしくお願いします。
どうも
あ、
花岡でーす。
はい。
よろしくお願いしまーす。
だいぶテンション高いですね。
本日はご紹介ありがとうございます。
はい。
参加できて嬉しいです。
ありがとうございます。
はい。声でかいんで、ぜひ調整してください。
あ、大丈夫です。
大丈夫です。
はい。
なんか、結構マイク透明にしていただいて。
あ、そうなんですね。はい。もうちょうどいい距離感になってますね。いや、なんなん、翔くん。なんか面白そうな番組やってるやん。
いや、ありがとうございます。
来させてもらいましたけど。
はい。
何やっちゃってるね。
やっちゃってますよ、ラジオ。 ラジオ始めちゃったんですよ。
始めちゃったんだ、はい、めっちゃいいやん、お願いします、
はい、いや今日やりやすいな、なんかすげえやりやすいわ。
なんかどっちが
どっちが MC なんだろ
う、ね、わかんないですね。
いいですね、今日はじゃあ MC 2MC で
2MC で、はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まあ最初にまあちょっと簡単に、僕からはその他己紹介をさせてもらいましたけれども、は
い、ありがとうございます、しっかりめなやつで、
はい、しっかりめなやつさせていただいたんですけども、はい、じゃあ花岡さんからまずはちょっと自己紹介お願いしてもいいですか。
はい、はい、かしこまりました。はい、私ですね、まあ、リップス株式会社という、はいはい、会社を今やっておりまして、はい、今30歳なんですけれども、もともと兵庫県神戸の出身で、うんうんうんうん、で、まあ、バンドメンバーと4人でですね、19歳の時に、うん、ハイエースに布団積んで上京して、吉祥寺に4人で住んで
夜逃げかな
みたいな。でそこからですね、こうずっとバンド活動2年前までやってたんですけれども、はい、はい、まあ、そのやっぱバンドの相続っていうのがなかなか難しくてですね、今の時代、
うん、そうですよね、
はい、でご想像多分してたと思うんですけど、まあ、X ジャパンまではいかないんですけど、はい、まあ、あのミドルジャパンじゃないんですけど、ちょっとメイクしてるぐらい のビジュアル的な感じで、
ミドルジャパン、ミドルジャパン伝わらないよ、はい、多分
じゃあここの部分カットしてもらいたい。
カットしないで、
まあ、程よく、まあ、程よくですね。
ちなみにこのカットなしの番組なんで
一発撮り大好きなんで、
はい、一発撮りなんで、
はい、
大丈夫ですか、
はい、まあ、一応そんな感じでですね、まあ、一応メイクして、はい、まあ、お客様の前に立ってステージを行うっていう感じのジャンルやってまして、うんうん、まあ、そのジャンルがなかなか厳しいということで、まあ、事務所にも入ってたんですけど、ちょっと継続難しいねっていうところで、まあ、一度解散っていう形を取って、
うんうんうん、
で僕はその直前にですね、3ヶ月前に友人からちょっとなんかお誘いいただいた、
はい、
まあ、ご縁があったので、それでホワイトニングサロンを、まあ、一緒にやろうかという形で起業したという感じでございます。はい、
そのさっきまあ、僕そのどんな電話だったのか気になるっていう話だったんですけど、どんな電話がかかってきたんですか。
電話ですよね、はい、まあ、もちろんあの経緯というか、その前段階からいろいろあったんですけど、まあその電話がかかってくる前にですね、うん、僕居酒屋ドマドマっていうところでアルバイトしてまして、吉祥寺のドマドマ立ち上げでですね、
はい、
まあ、新規開店のところに入ってやったんですけれども、
お、
まあ、働きすぎてですね、他のお店に派遣されたんですよ。転勤ですよね。わかりますけど、転勤。
こうヘルプで単発でとかじゃなくて、
あ、もう継続的な転勤をですね。はい、まあ、レンタル移籍みたいな。そうそう、あったんですけど。
バイトでも転勤があるんですね。
うん、はい、そうなんですよ。それで亀戸に転勤して、はいはい、で、そこの店長と一緒にお店を建て直そうや、みたいな感じだったんですけど、そこに埼玉からまた転勤に来たですね、はい、人がいまして、
はい、
この方と今二人で一緒にやってるんですね。
なるほど、ドマドマつながりで、
はい、そうなんですよ。なので8年以上前、うん、まあ、8年ぐらい前の付き合いからなるんですけど、
うんうんうんうん、
で、まあ、お互いアルバイトだったので、やっぱ仕事変えることってあると思いますし、
はい、
で僕も亀戸のまた違うお店にですね、
はい、
居酒屋甲子園っていう大会で、
居酒屋甲子園、
はい、熱い大会がありまして、うん、そこの日本の居酒屋のコンテストみたいなので、は
い、
優勝したことがあるお店があったの で、
うんう
んうん、で私はサービスを追い求めてそこに仕事を変えたりですとかしてたんですけど、でそんな折ですね、こう、まあ、5年間ぐらいずっとその彼から、まあ、オファーをいただいていて、はい、で私はずっとこうバンドがあるから無理やでっていうのはずっと言って断ってたんですけど、
うんうん、
まあ、そんな折ですね、バンドの解散が決まったタイミングで連絡いただいた時に、
はい、
まあ、今ホワイトニングサロンでアルバイトしてるという話があって、まあ、どんなサロンなんかなと思って軽く見に行ったんですね。
はいはいはい。
でそれでゆくゆく事情を聞いてみると、うん、こう、まあ、時給800円だったりとか、
うんうんうんうん、
で月に20日間1日10時間働いて、はい、まあ、手取りが16万とか、
うん、
でですね、交通費が支給されなくて休憩時間もなくて、うん、で10時間以上働くし20日以上働くしみたいな状態だったんですけれども、彼のモチベーションはやっぱすごくてですね、
うん、
もう日本一のホワイトニングサロンにすると、
わ,
わけわからんこと言ったわけですよ。言ってることとオール場所違うぞみたいな感じだったんですけど、でまあそんな彼やったんで、まあ、ねぎらってその時は終わったんですけど、はい、まあ、その3日後ぐらいに電話かかってきまして、うん、じゃあ花ちゃんと、まあ、僕花ちゃんって呼ばれてるんですけど、うん、
はい、
花ちゃんと、ちょっと社長と喧嘩して首切られたと、
あら、
だからちょっと一緒にやらへんかって言われて、でまあまあありえるなと思ってたんで、まあ、5分ぐらいでいいよって言って、はい、で、
うんうん、
まあ、そのまま不動産会社にブワーって連絡して、
はい、
でそのまま内見行って、
うん、
で入居を決めたっていう、
そうスピード感、
スピード感が半端ないですね、
半端ないね、
もうそんな感じでしたね。はい。
はあ、その、なんかもう、これは、いける、やってやろう、みたいな感覚があったんですか？
ぶっちゃけなくてですね。はい。別に商材、僕多分何でもよかったんですよ。何でもよかったんですけど、たまたまそれが、多分自流に合ってたのかどうか。
はいはい。
なんかタイミングというか、引き合わせというか、いろいろあったと思います。
なるほどね。熱狂ラボ。
じゃあ今そのホワイトニングサロン、まあ4店舗、
はい、
4店舗ってことで2年、わずか2年間でそこまで行ってるじゃないですか。
はい。
そのこうどんなこの2年間を過ごしてきたのかなっていうのをちょっと聞きたいなと思うんですけど。
はい。そうですね。
立ち上げてからまず2週間で満席状態っていうところも、はい、まずすごいんですけど、どんなことをしたんですか？
そうですね、はい、まず2週間で満席にした、はい、うん、まあ、経緯っていうのは、うん、まあ、いろいろやったんですよ。一から調べてですね、うんうんうん、業界の競合他社とか全部調べて、はい、でその人たちがやってない売り出しをやろうっていうところで、うん、まずこう紹介力のある人にみんな会いに行きましたね、
は
い、
おー、はい、紹介力がある人で。
じゃあ結構立ち上げまでには時間がかかったんですか？はい、
全然かからなかったです。
え、
はい、
入居を決めてから開店まで、
はい、入居決めてから開店までは電話かかってきたのが10月13で、
はい、
入居したのが10月29で、
はい、
でオープンしたのが11月11日なので、本当に1ヶ月かかんなかったぐらいです。
本当にトントントントン、
はい、トントントン。その紹介力がある方っていうのは、
はい、
そのどういうふうにこう見つけるというか。
そうですね、はい、そこに関してはもう一人の方の人脈だったりとかもあるんですけど、あとはお店に来ていただいたお客様にご紹介をもらうっていうことに、
はい、
まあ、すごいフォーカスをして、
うんうんうんうん、
なのでその最初にいらっしゃっていただいたお客様にどんどんご紹介いただいたっていう感じですね。
じゃあ一人がこう何人か誘ってっていうのがもう枝分かれ状態で、
はいはいはいはい、
なるほど、
すごいね。で、うん、そこからなんと、現在まで2年半の間か。
はい。
ずっと満席状態。
そうなんです。
はい。ここもすごいですね。どんなことをしてるのかな。
リピーターさんが。しっかりしてるってことですよね。
そうですね。
紹介も途切れない。
そうです。その2つがあるかなと思います。
へ、
う
ん
う
ん
う
ん、
リピート率も高いですし、あと紹介率も非常に高いので。
はいはいはい。
はい。
素晴らしいですね。なんかその今そのホワイトニングのサロンはどういったサロンになるんですか？はい、まあ普通にセルフだったりとかいろいろありますけど。
そうですね。
はい。
ホワイトニングやってますって言って一番聞かれるのが、うん、歯医者さんですかって聞かれるんですけど、
はいはい、
僕らがやってるのは資格があるホワイトニングではなくて、
はい、
セルフホワイトニングっていうお客様自身で体験していただくスタイルのホワイトニングなんですね。
はい。
でよくあるこうマンションだったりですとかで、うん、エステサロン、はい、エステティシャンが、まあ、マッサージだったり、うん、アロマトリートメントだったり、うん、されるお店って結構あると思うんですけど、
はい、
我々のサロンも基本的にはそういうやり方をしてまして、
はい、
なのでマンションの一室で、うん、まあ、少し高級感のある入り口を重要視してるんですけど、
はい、
まあ、そういったところで、ね、普通にご来店をいただいて、
うんうんうんうん、
でサロンの施術の説明をしてお客様に体験していただくっていう、はい、はい、やり方でやっております。
なるほど。じゃあ実際に施術するのはスタッフがしてくれるってことですよね、
うん、スタッフさんはしないんじゃないですか？
そうですね、
自分で
施術以外は全てスタッフが説明だったりですとか、
うんうんうん、
はい、やり方とかは一緒にやっていくんですけれども、
うんうんうん、
はい、はい、
じゃあ自分でやり方を覚えて。
そうです。で確認とかもしっかりと目で行って。
なるほど。
っていう形ですね。はい、うん、
なんかこうイメージ、そのセルフホワイトニングってその歯医者さんに行くのよりちょっと効果が薄いみたいなイメージがあるんですけど、うん、
あると思います。
そこはどうなんでしょうか。
それはもうおっしゃる通りでして、でその歯医者さんのホワイトニングとのまあ一番の違いっていうのが、
はい、
漂白が入ってるか入ってないか、まあ、ブリーチングするかしないかっていう専門的な話になっちゃうんですけど、要するに歯医者さんは強力な薬剤を使えるよっていう話だけであって、
うんうんうん、
で我々は汚れを落とすことにフォーカスをしているので、
はい、
まあ、どれだけ早く多く効率よく汚れを落とせるかっていうところに力を入れてやってますね。なのであまり痛くないですね。
なるほど。その秘密はね、
はい、そうですね、うん、
秘訣は、まあ、企業秘密ということで。
なるほど。
はい。
はい。じゃあ、それで。
じゃあ、それで。でも、やっぱ、それ。秘密じゃないみたいですけど。
あれ、どちらだ、これ。どちらだ。たまに冗談か冗談じゃないのか分からなくなるっていう。うん。この人のちょっと問題な。
あ、ほんですか。でも、はい、高橋さんも実は、弊社のお客様で一度通っていただいててですね。
そうです。はい、実は行ってるんですけど、で、プランも、登録させてもらったんですけど、
はい、
まだそれ一回も行ってないっていう。
そうなんですよ。
リピートされてないですね。
来月上野に多分近くにできるんで、
そうですね。
退社しちゃったらいいんじゃないかなと思います。
なかなかこう渋谷に行かないからっていうのもあったんです
けど、リピート率を下げないでいただきたいので、う
ん、すみませんでした。
頑張っていってください。
はい。いやでもこうやっぱ2年半の間ずっと満席ってことはやっぱ結果も皆さん出てるってことですよね。
そうですね。うんうん、もうその結果はもう最優先ですが、うんうん
すね
まあ、結果だけではなく、
はい。
はいはいまあ、他の部分でも特化しているところがあるっていう感じですね。
まあ、接客を追い求めてバイトでこう、お店を選んでたぐらいですから、はい、やっぱ接客にも力を入れてるんじゃないかなと思うんですけど。
はい、いいアシストが入りました、ね。
アシスト入りました、ね。
はい、おっしゃる通りで、はい、こう、 うちの会社の理念というのがあるんですけれども、はい、それがこう、お客様にいかに喜んでもらえるか、うん、そのホワイトニングで歯が白くなることで喜んでもらうのは当たり前であって、
うん
うん、その先に喜んでもらうこと、はい、他に何ができるのかなっていうことを真剣に考えて今やっていて、
うん、
でこうもう従業員の人たちみんなが自分からこういうサービスをしたらお客様が喜んでくれるんじゃないかとか、
はい、
感動してくれるんじゃないかっていうのをいつも考えてもらっていて、
はい、
でそれを月に1回の従業員だけで集まるミーティングの時に発表し合ったりとか、なんかそういった経緯をどんどん経て行くことで新しいサービスがどんどん生まれてきたので、なんかそういうサービスのやり取りが社内では特に多いですね、
はいうんうんはい、そうですね。結構セルフホワイト僕行きましたけど、
はい、
セルフホワイトニングのお店で、あ、結構なんていうんですかね、スタッフが結構なんか優しいというか
優しい、
うん、こんな感じなのかな、これがスタンダードなのかなって、まあ、初めて行ったんで、
はいはいはい、
うん、接客がすごく良かったし、
うんうんうんうん、
説明も丁寧だし、まあ、自分やるのは自分でやるんですけど、なんか温かい、
うん
うん、スタッフさんだったなっていう印象でしたね。
ありがとうございます。
その何回もね、うん、こう通うプランとかがある中で、うん、やっぱり接客がいいと行きやすいですしね。
まあ、そうですね、
うん、
その今その上野で新しい店舗って言ってたんですけど、
はい、
上野 の, そのどの辺にやるんですか。
上野はですね、はいはい、千代田線の湯島と、
はいはいはい、
あとは銀座線の上野御徒町のちょっと真ん中ぐらいにある、はい、ドンキホーテの5階のテナントなんですね。
へえ、
じゃあもう
結構みんな分かりやすいですよね。
あ、そうです。もうめっちゃ分かりやすいと思います。
めっちゃ人来る場所じゃないですか。
はい、駅出たらバーンって看板あるんで、うん、ドンキこっちみたいな。めっちゃ分かりやすいみたいな感じになってました。
うんうんうん、はい、そこの店舗は、に、そのさっき言っていた、ちょっと紹介させてもらった、美容室、
はい、そうです。
もう入れる。
イエスも一緒に、はい、今。
どんな店舗になるんですか、そのイメージ。
はい、まあ、ちょっとした、うん、何ですか、テトリスのあの、L 字みたいな感じになってるんですけど、
はい、
わかりやすく言うと。
形の話ね、
はい、形的には。
はいはいはい。
で、右端の方にホワイトニングがあって、
はい、
で、L 字の左上の部分に、
はい、
理容室があるみたいな感じなんですけど、
はい。髪も歯も両方できちゃう。
そうですね、うん。はい。どっちもできて、ただその、髪の方は男性専用なんですね。
え、
う、
え、
ん
う
ん。
はい。はい、
で、ホワイトニングの方は男性も女性もどっちもできるっていう形になってて。
はい。
で、どっちも全く完全に別のお店としてやっていくんですけど、
はい、
そのどちらかの会員様になっていただいた方は、
はい、
その待合スペースが自由に使えるっていう風になってまして、
へー。
で、その待合スペースっていうのをコワーキングスペースみたいに。
はい。
今作っているので。
そこで作業したりとか。
そうですね。
はい。
はい、そういう形になると思います。
すごい便利ですね、うん。
めちゃ便利、めちゃ便利。
ね、その L 字の端と端って言ってたから真ん中なんだろうって思ってたんです、
ねはい。そうなんです。
確かに。
はい、さすがです。
ここなんだろう、
ね。ここなんだろう。
この角 L の、はい、 聞いてるみんなは分からない。
そうなんですよね。うん、はい。図があれば分かると思うんです
けど。めっちゃジェスチャーでやってましたけど。
はい、こう、はい、髪切ってもらうときに、うん、結構待つことってあるじゃないですか。
ありますね。
男性でも女性でも。
はい、
うん。なんかこう、僕も結構経験があって、うん、こう、うんうん、そんなにサービスというかお客様にちゃんと接しないサロンとかだと、はい、1時間半とか待つことも結構あって、過去の経験で。
そうなんですね。まあまあま
あ、で、その1日の終わりを美容室にしてる人は全然いいと思うんですけど、
はい。
なかなかそうじゃない方も多くいらっしゃるなと思ったので、
そうですね、仕事の合間とか、はい、空き時間にとかもありますからね、
うん、なんかの、うん、外に出るついでに予約するっていうのは結構あるあるだと思うんですけど、
うんうんうん、そうなんですよ ね、まあ、なのでそのホワイトニングと理容室でまあ同時にできるっていうのももちろんいいと思うんですけど、うんうん、その待ち合いスペースで仕事ができるっていうことが待ち時間の一番の削減になるかなと思ったので、う
ん、確かに、
まあ、そういうスペースにしようっていうところでですね。
大丈夫ですか。今なんか詰まりましたね。
何かが入ってきました。
何かが入ってきたようで、う
ん、何か入っちゃいました、
ね、もう息継ぎしないかのようにこう喋ってるから、はい、ちょっと一旦落ち着いていただいても大丈夫ですよ。
はい、落ち着きました。ありがとうございます。
よかったよかった。
熱狂ラボ、
はい、まぁ、あ、ちょっと最初の自己紹介で結構その経歴とか、うん、きっかけとか聞いちゃったんですけど、なんかその出会いもそうですし、なんかその、じゃあもっともっとこう、まあ、なんか今すごく活動的で、まあ、花岡さんの印象ってもう、なんかいろんなところに足も運ぶし、うん、なんかフットワークもいいし、で、もう今の仕事にこう、夢中で、活動してるなっていう印象を受けるので、うん、そのなんか自分のなんか根源みたいな、その根っこの部分ってどのぐらいの時からできたのかなっていう、花岡さんの。
そうですね、うん、僕の、まあ、人生の話になっちゃうんですけど、もともと裕福な家庭ではなくてですね、
はい、
小学校5年生の時に、まあ、両親が離婚しまして、
うんうんうん、
で中学校2年生の時に、まあ、父親が癌で亡くなって、
はい、
で僕3人兄弟の三男なんですけど、
はい、
まあ、上2人が失踪してまして、今どこにいるか分かんないみたいな、まあ、連絡先も知らなくてですね、で僕母親が41歳の時の子供でして、今30歳なので母親71歳なんですけど、
はい、
まあ、なかなか高齢だと。
そうですね、
はい、
う
ん、でもですね、こう女で一つで、まあ、父親と別れた時もですね、ずっと一生懸命育ててくれたんですけど、はい、こう連れ戻されたりとかして転校を繰り返してて、
はい、
で1年ぶりに会ったんですね、うん、母親に再会した時に、うん、めっちゃ白髪増えてたんですよね、
うん、
でそれがなんか心に刺さって、
はい、
なんか人って優しくしないとダメだなとか、
うん、
なんか母親を大事にしなきゃダメだなみたいなのが、まあ、一番今奥底に多分あるんですよね、
はいはい、
建物で言ったら本当1階の部分、
うん、
でそこから上にどんどん積み上がってきたものが、
はい、
例えばお金がないと、まあ、裕福に暮らせないとか、
うん、
満足な生活ができないだったりとか、うん、 そうですね、まあ、そういったところがまあ少しずつ重なってきて、
はい、
バンドで売れたりだとか経営者になりたいとか、
うん、
でもう一つはもともと会計士になりたいっていう夢がありまして、まあ、その3つの選択肢が僕の今まで送ってきた人生の中で、
うんうんうんうん、
取れる選択肢の中でお金が稼げるだろうなっていうこの3つだったっていう感じですね。
あ、
はい、
結構しっかり考えてるんですね。
そうですね、まあ、それがあったので、はい、高校生の時からその3つを全部取ろうと思って、で商業大学にそのまま入って、
そんな高校生なかなかいないですよね。
ねえ、先のことをすごい見据えていて、
なんか考える時間が多かったんですよね、
うん、
だからバイトとかずっとしてたし、
はいはいはい、
それで考える時間すごい多かったので、
うん、
まあ、気づいたのがそこかなって感じなんですけど、
はいはい、で商業大学出られてからはバンドの方
に。そうですね、は
い、
商業大学入るに入ったんですけど、
はい、
半年で辞めちゃったんですよ、うんうんうん、実は
それはどういう
経緯で、なんでかっていうと、まあ、この大学だと、はい、自分には合わないなというか、はい、まあ、この学校でぶっちゃけ会計士になるの無理だなって思いまして、
うんうんうん、
だったらもうすぐ辞めちゃおうっていうので、
はい、
まあ、自分のお金で奨学金借りて入ってたので、うん、
はい、
まあ、それだったらもう、はいはい、全然すぐ次に変えちゃおうっていうの で、
うん、
で半年間またお金を貯めて19歳で上京したっていう。
あ、
はい、
でもバンドはその頃からずっとやってたんですか。
そうですね、うんうんうん、高校1年生からやってたので、
うんうんうん、 それでまずはじゃあバンドで稼ごうっていうところから。
そうですね、はい、バンドでもうやるしかないやろみたいな感じでバーって、はいはい、まあ、今考えたらどう考えたら間違ってるんですけどまあ当時はですよ、これしかないやろバーン行きましたけど、
バーン、
はい、勢いがすごいですね。
まあそれもでも夢中でやってたことなんでね。でバンドで何年間やってたんでしたっけ。
バンドは高校1年生からもう本当含めるとですけど、うんうんうん、12年ぐら
い
やってましたけど、
それを一気にパッと、は
い、そうですよね、
捨ててこう切り替えてっていうのもまた決断力もあるし、うん、早いなっていう、
そこの結論は全く迷うことがなくて、うんうんうん、もうすぐでしたね。
はいはい
はい、はい、で母親に行った時は全く反対もせずに送り出してくれて、
はい、
まあ後になってぶっちゃけ寂しかったと言ってましたけど、
はい、そっかそっか、まあ応援もしてくれてたでしょうしね。
そうですね、
そうですよね、でも今すごくなんていうんですか、こうガンガン今多分稼いでるでしょうし、どうなんですかね。
いやいや全然そんなに稼ぐ方は大したことないと思うんですけど、
まあまあまあ、でも、
まあ、そのエネルギー的にはかなり入れてるかなと思ってて、
うん、はいはいはい、
そのバンドに注い入れたこととかバンドで培われた、
うん、
こうマネージメント力とかが結構生かされてるなって思ってて、はいはい、その僕曲作れないんですよね、
うん、
まあ、曲もちろん遊びで作ったりしますけど、うん、その僕自身は音楽担当じゃなかったので、
はい、
で僕はもともと数字担当だったんですね。
お、
はい、だライブハウスをいくらで借りて、でツアーをやるからバンドを何組呼んでお客さん何人集客するとか、
はいはい、
でレコーディングの費用をいくら使って、うん、で何枚吸って、
はい、
でその CD を売るためにインスタライブを何回やるかとか、
おー、すごい、
そういうのを考えてやってたので、
じゃあもう完全にその経験も生かしつつっていう感じですね、
はい、かなり生きてると思います、
ね、
うん、
その数字担当、
数字担当、は
い、数字担当
すごいですね。それもやっぱ公認会計士になりたかったものが生かされてるし、
は、うんうん、もうかなり生かされてると思います。うん、す
ね、
はい、
ね、全部がつながってますよね。うん、最初にこう目指した3つが、
そう、はい、しっかりつながってて、しかもその熱の入り方も全部こう多分ガッと全部いってるんで、
うん、
うん、本当に真剣に全部やったからこそ今があるんじゃないかなっていうのは。うん、うん、まあ僕がどの立場で言うんだって話なんですけど
いやでも多分おっしゃる通りだと思うんですけど、はい、その僕、いやどうせやるなら全力でやろうやっていう、はいはいはい、結構熱狂するタイプでして、
うん、
だからその、
うん、
バンドしながらアルバイトしてるじゃないですか、
はい、
でバンドが全力でアルバイトは全力じゃないとこ僕嫌やったんですよ、
うん、
だからどうせ同じ時間過ごすなら、うん、いっぱい仕事を覚えて、
うんうんうん、
動けるようになった方が、うん、まあ、時給ももちろん上がるし、
う
ん、他の人も楽になるわけですよ、
はい、
で店長とか社員とかも楽になるわけですし、うん、だから僕はずっともう店長とか社員ぐらいの気持ちでアルバイトもずっとやってたんですね、うん、
素晴らしい、
すげーっすね、だからこういろいろ抜擢されて、
うん、そうですよ ね、でその今のね、
はい、
パートナーというか、
そうですよね、そこで巡り合ってますからね、
出会って、
そうですね、やっぱりその姿勢って結構見られるじゃないですか、うん、態度というか、だからそのやっぱ花ちゃんって昔からずっと頑張ってたよねとか、
うんうんうん、
なんか向上心あったよねってやっぱ見られる、
はいはい、
やっぱその印象がまあ残ってんじゃないかなとは、
うん、
そうですよね、はい、5年間だって誘われ続けてた、
そうですね、その彼もすごい人なんですけど、
すごい、
いろんな意味で彼もすごい人徳があって、うん、いろんな人に慕われる方なんですけど、
うん、
はい、
すごい、
すごいですね、うん、そんだけ人を引きつける魅力があったっていうことですもんね、チャンスをものにしてきたみたいな、
そんだけ頭の中にこう浮かびやすかったんじゃないですかね、
うん、
これやるんだったら信頼できるあの人だ、
はいはいはい、
仕事ぶりやっぱ昔見てたっていうのがあったりとか、
うん、
はい、あると思うんですけど、
いやーすごい、普段飲んでる席だと本当に楽しい人っていう印象でしかないですけど、今日めちゃめちゃすごく真面目に答えてくれるし、
うん、もう今日はもうそういう系で、
そういう系ですか、
結構真面目に喋るっていう感じなんですけどね、
はいはいはい、いやなかなかこう話も盛り上がってきてるんですけど、なんともう今週はですね、ちょっとお時間が迫ってきました、
あら早いですね、はい、
ちょっと前半パートはこれで、終了ということになるんですけど、
あら、
はい、
次の話は、
はい、
次週に、はい、
分かりました、
全部出していただくので
次週にもっと絞られたられるんです、
ね、そうですね、はい、
分かりました、
はい、もっと研究していきたいと思います、
分かりました、
もっともっとその花岡さんの熱狂を次週研究したいと思います、 それでは、締めの方を
締めの方を
ね、
はい、
はい、
では続きの研究内容はまた次回配信をお楽しみに。それでは皆さんまた次回の放送でお会いしましょう。お仕事いってらっしゃい。